聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月30日付のプレプリドンドンマス AGO をお届けします。マス.AG カテゴリから厳選した30本の論文をご紹介していきます。1本目はアントニオ・コカンさん、マールテン・デ・ホープさん、ヨーナス・イルマ・ビルタさん、ピエティ・キルッコペルトさん、アンティ・キュッカネンさんによるクラシフィケーション・オブ・シンガラリティーズ・オブ・プラナースローネス・サーフィス・平面スローネス局面の特異点の分類です。この研究では二次元の違法性仲立ち帯における男性波の電波を表すスローネス局面という代数多様体に注目し、そこに現れる特異点を完全に分類しています。一般的に平面上の代数曲線は複雑な特異点を用いますが、男性論におけるクリストッフェル行列という特殊な構造があるため、実は現れる特異点には強い制限があることが分かりました。研究チームが計算機代数を用いて解析した結果、現れる特異点は曲線が横切る普通の結節点と接するように交わる普通のタクトノードの2種類だけであると証明しました。特にタクトノードが現れるのは同心円と楕円が対極の2点で接しているという非常に限定的なケースだけだそうです。こうした限定的な条件を数式で突き止めるあたりに研究者の執念のようなものを感じますね。さらに解析的な側面では、普通の結節点しか持たない場合、演算子の主シンボルが局所的に滑らかに対角化できることも示しました。これにより特異点があっても波の電波を滑らかな座標で扱えることになり、物理的な解析がぐっと簡単になります。代数的な分類を実際の波の挙動という解析的な問題に結びつけた素晴らしい成果でした。2本目は秀尾小島さんによるカーブスオンイレーショナルルリドサーフィスオーズコンプルメンツアーオブノンゼネラルタイプ非一般型の弧面を持つ無理的有利局面上の曲線です。この論文では無理的有利局面という舞台で、ある曲線の弧面が一般型にならない、つまり対数高ダイラ次元が2より小さくなるケースを詳しく調べています。まず対数高ダイラ次元がマイナスやゼロの場合、その曲線がどのような配置になっているかを分類しています。具体的には曲面の上の点やルーリングのファイバー、あるいは1つか2つの切断とファイバーの組み合わせなど、非常に具体的な構成として整理されているのが面白いですね。さらに次元が1の場合の対数マルチカノニカル系についても深く考察しています。10分大きな数で線形形を考えると、それが P1 ファイブレーションか、あるいは楕円ファイブレーションを誘導することが示されました。単に分類するだけでなく、ザリスキ分解を用いて数値的な性質から構造を導き出していく流れに、非常に緻密な分析力が光っていると感じます。無理的有利局面という複雑な空間において、弧面の幾何学的性質をここまで明確に特徴付けた点は大きな成果と言えるでしょう。3本目はソハム・モンダルさんによるセミスタビリティオブシジーギーバンドルズアソシエーテッドトゥウルリヒバンドルズオンプロジェクティブバラエティーズオブアービットラリーディメンション任意の次元の遮影多様体上のウルリヒ則に関連するシジジー則の半安定性です。この論文では滑らかで規約な遮影多様体におけるウルリヒ則から作られるシジジー則が十分に大きなねじれを加えた時に全近的に半安定になることを証明しています。もともと曲線上の安定性についてはバトラーの定理という枠組みがありましたが、高次元になるとコホモロジーによる障害が出てきて、単純に拡張できないのが難しいところでした。そこで著者はまず長平面で切り出して曲面まで次元を落とし、さらにデカップルドムービングカーブという独自の工夫を導入して曲線の次数と束のねじれを切り離すという戦略を取りました。この手法で複雑な高次元の問題を扱いやすい曲線上の問題にまで分解して持ち込んだ点には、非常に巧妙な戦略が光っています。 最終的にこの指示時位則がバトラーの定理の条件を満たすことを導き出し、ある数以上のねじれがあれば必ず経度半安定になるという定理を導きました。ウルリッヒ則という非常に制約の強い構造が次元に関わらず指示時位則の安定性を保証するという非常にすっきりとした結論に到達した素晴らしい研究ですね。4本目は戸田幸信さんによるザドルボージオメトリックラングランズコレポン4タイプ A グラップスビヨンドザエリプティックローカス楕円軌跡を超えるタイプ A 群のドルボー幾何学的ラングランズ対応です。この論文ではヒッチン規定の回集合においてタイプ A の群とそのラングランズ相対ペアの間にドルボー幾何学的ラングランズ同置性が成り立つことを証明しています。この回集合は特異点がせいぜいタイプ A であるようなスペクトル曲線に対応する点を含んでおり、飛躍成分の数に制限がない点が非常に強力です。ここで扱われている同置性はカテゴリー的なドナルドソン・トーマス理論と幾何学的ラングランズ対応を結びつける著者の以前の研究に基づいたものです。具体的には半安定なヒッグス則のモジュライスタック上の連接層とフルモジュライスタックに関連付けられた極限圏を対応させています。楕円軌跡の外側まで議論を広げるために極限圏という概念を導入しているあたりに理論的な突破口を切り開こうとする強い意志を感じますね。非常に高度な構成ですが一貫した論理で導出されています。5本目はマックス・シュベーゲルさんによるハイペレリプティックステーブルカーブス超楕円安定曲線です。この論文では種数が2以上の超楕円安定曲線について外部のデータに頼らない本質的な特徴付けを試みています。通常超楕円曲線は特別な被覆などを通じて定義されますが、ここでは曲線が持つ対合、つまり自分自身を入れ替える操作に注目しています。この対合によって小空間が有力の構造になればその曲線は超楕円的であると定義できることを示しました。特に面白いのが共数2の場合の扱いです。共数が2の時は幾何学的にも組み合わせ論的にも挙動が大きく異なりますが、この枠組みを使えばその特異な性質を明確に捉えることができます。またこの対合が唯一存在することや相対仮想の非常に深い充足性とどう結びついているかも詳しく解説されています。複雑な安定曲線の構造を対合というシンプルな操作で鮮やかに整理しきった点に著者の強いこだわりが感じられますね。6本目はデイビッド・クマラゴフさんによるディメンション・フィルトレーションズ・イン・ビレーショナル・ロカリサチオン総有理局所化における次元ろ過です。この論文ではある対上の滑らかな多様体の圏を次元で制限して考える総有理局所化について研究しています。具体的には次元が N 以下の多様体からなる圏から N プラス1以下の圏へと移る際の積種がフル忠実であるかという問いに挑んでいます。結論から言うとこの積種がフル忠実になるのは N が0の時だけという衝撃的な結果になりました。 N が正の数であればこの積種は忠実ですらありません。なんと無限に異なる位が次元を一つ上げただけでたった一つの位に潰れてしまうんです。著者は N 次元多様体の支配的自己順動形における一般的次数を検出する手法を用いてこの現象を証明しました。特に N 次元の多様体から点への位がちょうど次元を一つ上げた段階で同形になるという鋭い境界線を導き出しています。またこの結果を滑らかな固有多様体や遮影多様体の部分圏にも拡張し検出器として最上位次元のチャウ群を特定しています。以前は正標数ではない場合に遮影的なケースがフル忠実だと言われていたようですが、そこを正しく修正した点も非常に丁寧な仕事だと思います。7本目はウェンハオリさんによるオンコンピューテーションオブアンダミフィールドコホモロジーオーバーノンクローズドフィールズ 非平対称の非分子コホモロジーの計算についてです。この論文では代数的に閉じていない体の上に定義された代数多様体について非自明な非分子コホモロジーを持つ具体例を提示しています。非分子コホモロジーを総有理不変量として扱い、多様体が有理的であるかどうかを判定したいという非常に意欲的な試みですね。アプローチは大きく分けて2つあります。1つ目はコホモロジー次元が2である体において二次局面束を用いた構成を行う方法です。特定の長局面をうまく交差させ、奇数次の剰余体拡大を持つ平点が存在することを保証することで非自明な要素を導き出しています。2つ目は有理局面上の円錐速のブライヤー群を計算する公式を票数が2ではない任意の体にまで拡張したことです。非平体ではゲルステン複体の完全性が失われるという厄介な問題がありますが、クラスが特定のコホモロジー群へ持ち上げられるかという視点を導入してこの壁を乗り越えています。最終的に円錐速構造を持つ3次元多様体の非分子コホモロジー群を分岐曲線の規約成分に関連するタプルの部分群として記述する精密な公式を導き出しました。計算のしんどさを乗り越えて具体的な判定条件を明確にした点に執念のようなものを感じます。8本目はエミリオ・ドミンゲスさんとアミンゴ・ランプールさんによるバーチャル・サイクルズ・オブ・スリー・タームコンプレックス&ザ・ヒルベルト・シェムズ・オブ・サーフィス参考複体と局面のヒルベルトスキームの仮想サイクルです。この論文では準遮影多様体上の参考完全複体とある皮膚の数に関する2つの仮想サイクルを定義しています。具体的には多様体の爆発へ引き戻した複体を修正することで対価軌跡上に指示を持つサイクルを構築するという手法をとっています。ここからトム・ポルテウスの公式や相対性、ウォールクロッシングといった重要な公式を次々と導き出しています。さらにこの理論をピカール多様体や特異点のない複素遮影局面のヒルベルトスキーム上の普遍的な対象に適用しています。これにより曲線数え上げ理論やバハウィッテン理論に関連する既存の結果をより強力な形で再証明しました。特に複体の構造をうまく制御して仮想サイクルを導き出すアプローチには非常に緻密な戦略が練られていて驚かされます。複雑な幾何学的対象を代数的な複体の操作で鮮やかに捉え直した素晴らしい研究です。9本目はハンナ・ラーソンさんによる CHOW リングス、コホモロジーリングス、アンドポイントカウンツオブモズリスペースオブカーブス、曲線のモジュライ空間のチャウ感、コホモロジー感、および点数です。この論文では、曲線のモジュライ空間という非常に複雑な対象について、チャウ感、コホモロジー感、そして有限対上の点数という3つの異なる普遍量の関係性を深く掘り下げています。特にこれらの間がトートロジカルなクラス、つまり境界の層やカッパ類、プサイ類といった基本的な要素だけで生成されるかどうかに注目しています。定種数のケースを詳細に調べた結果、種数0では常にトートロジカルである一方、種数1ではチャウ感が無限次元になりトートロジカルではなくなるという対比が示されています。この種数1つで性質がガラリと変わるあたりに代数幾何学の奥深さを感じますね。またドリーニのウェイトスペクトル系列やグロタンディークレフシェッツのトレース公式を駆使して点数とコホモロジーをつないでいます。特定の条件下で点数が対サイズの多項式で表されることやモジュラー形式を用いて点数を近似する手法まで盛り込まれており、数論的なアプローチとの融合が非常に鮮やかです。最終的に種数に対して次数が低い範囲ではトートロジカル性が持たれることを整理したチャートが提示されており、複雑な空間の構造が美しく整理されています。10本目はアシマ・バンサルさん、インドラ・ニルビスワスさん、ソウラ・ディープ・マジュムダーさんによる オンポジティブコンズオブフィニテックオッティエンツオブアノーマルバラエティ、性器多様体の有限症の精髄についてです。この論文では複素数体上の性器遮影多様体を有限群で割った時の性知性の性質について詳しく調べています。幾何学的普遍量理論やモジュライ空間の構成では多様体を群作用で割るという操作がよく出てきますが、その際に数値群や精髄がどう変化するのかという疑問に答える内容になっています。著者たちは小多様体の数値群と元の多様体の数値群のうち普遍な部分との関係に注目しました。平坦な引き戻しとナオ像という操作をうまく使うことで、これらの構造が互いに同型であることを証明しています。特に面白いのが疑似有効錐やネフキリといった多様体の幾何学的な形状を決定づける重要なキリが元の多様体の普遍なキリと完全に一致することを示した点です。さらに元の多様体で疑似有効錐とネフキリが等しいとき、かつその時に限り小多様体でもそれらが等しくなるという強い結果を導き出しています。元の多様性がそのまま小多様体に受け継がれるという非常に整合性の取れた美しい結論になっていますね。11本目はジハオ・リュウさんとシピン・ジャンさんによる A クライテリアオブウェイティドホーモジーナイティビアローガリスミックベクターフィールズ対数ベクトル場による重み付き同時性の判定基準です。この論文では孤立した超局面特異点が重み付き同時であるかどうかを特定の生息対数ベクトル場の存在によって判定できるかという予想に挑んでいます。重み付き同時というのは簡単に言うと、適切な座標形を選べば定義方程式を重み付き同時多項式として書けるということですが、これは代数的にティユリナ数がミルナー数と等しくなることと同等です。著者たちはこの性質が超局面に接してかつ非対化な孤立特異点を持つ生息ベクトル場の存在と同値であることを証明しました。特に面白いのがその証明の手法です。マイクロローカルな交差公式や GSV 指数、そして局所オイラー障害といった高度な幾何学的ツールを組み合わせてティユリナ数とミルナー数が一致することを導き出しています。また横断的なベクトル場がある場合には正則な縮小フローが作れることを利用して重み付き同時性を導いています。次元の玉木にかかわらず、あらゆる次元でこの予想を完全に証明したという点に非常に力強い達成感を感じますね。12本目はジハオ・リュウさんとシピン・チャンさんによるクライテリア・オブ・イソラティド・ウェイティド・ホーモジーアス・ハイパージャーフィス・シンガラリティーズ・ユージング・ローガリスミック・ベクターフィールズ対数ベクトル場を用いた孤立重み同時超局面特異点の判定基準です。この論文ではある超局面の特異点が重み同時であるかどうかを特定の生息ベクトル場の存在によって判定できるかという数学的な予想に挑んでいます。具体的には特異点のリンクに対して横断的な対数ベクトル場というものが鍵になります。証明のプロセスがとても緻密で、収縮フローを用いた議論や生息分裂補題、さらにはべき霊性の障害といった高度な道具を組み合わせて重み同時性とベクトル場の性質を鮮やかに結びつけています。特に座標形を適切に合わせることが不可欠であるという点に著者のこだわりが感じられます。単に条件を満たすだけでなく、どの座標形で考えるかが結果を左右するという非常に繊細な構造を明らかにしています。最終的に特異点が重み同時であることと特定のベクトル場が存在することが同値であるという強力な定理を導き出しました。驚くべきことに、この研究には人工知能による支援システムが活用されており、現代的な数学研究の新しい形が見えてきます。13本目はロヨン・チョイさんとジンヒョン・パクさんによるエフェクティブリザルツオンプロジェクティブノーマリティオブザファースト&セカンドセカントバラエティーズ第1および第2セカント多様体の遮影性規制に関する有効な結果です。この論文では 滑らかな複素遮影多様体のセカント多様体がどのような条件で遮影性器になるかという問題に取り組んでいます。これまでも埋め込みに使うナオセン束が十分に正であれば成り立つことは分かっていましたが、具体的にどれくらい正であればいいのかという明確な基準がありませんでした。そこをこの研究では具体的な数として提示しています。手法としては点のヒルベルトスキームやイデコ状のヒルベルトスキームを用いたコホモロジー的なアプローチが取られています。特に川又 B ベクの消滅定理をうまく活用して特定のベクトル速のコホモロジーが消えることを証明しています。結果として例えば第一セカント多様体が遮影性器でかつデュボア特異点という緩やかな特異点を持つためにはナオセン速のべき乗数である A が3以上であれば十分だということが分かりました。さらに A が4以上なら定義方程式が3次式で生成され5以上ならカタレクティック行列の3次小行列式で記述できるという非常に具体的で使い勝手の良い境界線が導き出されています。単に存在することを言うだけでなく具体的な数で条件を切り出した点に実用的な視点があって面白いと感じました。14本目はバスティアン・フィリップさんによるアノート・オン・ザ・トランスセンデンタル・ベースポイント・フリー・コンジェクチャー・フォー・カラビ・ YAU ・マニフォールズ・カラビアウ多様体における超越的起点自由予想に関するノートです。この論文ではカラビアウ多様体における超越的起点自由予想という複素幾何学の大きな壁に挑んでいます。この予想は簡単に言うとある種の条件を満たすクラスが半豊富であるかという問題なのですが、これが正表数の世界とは違う超越的な設定だと非常に難しいんです。まず著者はボビル・ボゴモロフ分解という強力な道具を使ってこの問題をハイパーケーラー多様体の場合にまで絞り込むことに成功しました。トーラスや厳密なカラビアウ多様体ではすでに予想が成り立っているためハイパーケーラー多様体さえ攻略できればいいという状況に持ち込んだわけです。この戦略的な絞り込みは非常に鮮やかだと思います。さらにハイパーケーラー多様体についても部分的な結果を導き出しました。具体的にはあるクラスが消える有理曲線の空間の次元が大きすぎない場合にそのクラスが半豊富であることを証明しています。ここではバッカーさんとレンさんが開発した縮約定理や超越的な極小モデル理論の手法が駆使されておりかなり高度なテクニックが盛り込まれています。特に原子シンプレクティック多様体の精緻な周期写像に関する議論を明確にした点は理論的な整合性が取れていて非常にすっきりとした結果になっています。15本目はフィリップ・ジレさんとエーハルト・ネイヤーさんによるクォッドラティックスペース&オーサガナルグラップスオーバーセミローカルリングス半局所環状の二次空間と直行群です。この論文では半局所環という少し特殊な設定において二次形式の振る舞いについて深く掘り下げています。具体的にはスプリンガーの奇数次数定理を証明したりシャルローやクネブッシュが提唱したノルム原理を半局所環へと拡張したりしています。単に定理を証明するだけでなくスピン群の平坦コホモロジーやエタールノルム群への応用まで展開している点が非常に実用的で鋭いアプローチだと感じました。抽象的な代数構造を扱いながらも最終的にコホモロジーという道具を使って具体的な結果に結びつける構成には目を見張るものがあります。通論的な視点から群の構造を鮮やかに描き出しており非常に読み応えのある内容になっています。16本目はレイソンさんとファン・チウェンさんによるオンプロパティ N の P オブラインバンドルズオンスムーズプロジェクティブトーリックバラエティーズ滑らかな遮影的トーリック多様体上のナオセン速のプロパティ NP についてです。この論文では滑らかな遮影的トーリック多様体におけるナオセン速のプロパティ NP という性質について新しい判定基準を確立しています。 このプロパティ NP というのは、セクション間の最小自由分解の複雑さを測る指標のようなもので、0の場合は遮影性規制を意味し、1の場合は定義イデアルが二次式で生成されることを要求します。研究の大きな目的は、孫と樹による予想を検証することでした。これは、N 次元の遮影的トーリック多様体上のナウセン則が、すべてのトーラス普遍曲線に対してある種の整地条件を満たせば、プロパティ NP が成り立つというものです。著者たちは、一応ユニモジュラー条件とトムセン相加交差数条件という2つの条件を満たす場合に、この予想が正しいことを証明しました。特に、格子の多面体の長さが P プラス2以上であれば、この性質が成り立つという組み合わせ論的な定理を導き出した点に、トーリック多様体ならではの視点があって面白いですね。また、遮影空間を一般の位置にある点や線形部分空間で爆発させた多様体など、具体的な例でこの条件が成り立つことも示しています。最後には、トムセンの条件が全ての滑らかな固有トーリック多様体で成り立つのではないかというさらなる挑戦的な予想を提示して締めくくっています。17本目はニバルド・グルーリャさんによるオン・ザ・ディバイソリアル・ジオメトリー・オブ・ボリューム・アシンプトーティックス・オブ・サブレベル・セッツ解レベル集合の対積み全近挙動の因式科学についてです。この論文では解析的なイデアルに関連する解レベル集合の体積が特異点の相有力化学とどう結びついているかを探求しています。特に体積の全近的な振る舞いから局所ゼータ関数の極に相当する固有の因子スペクトルを完全に復元できることを証明しました。特異学習理論などで重要な役割を果たす未対数正準式位置は体積の減衰率を支配しますが、著者はさらに踏み込んで全近展開の全体に深い因子データが刻まれていることを明らかにしています。具体的には対数分解能やアーク空間を用いて対積み関数から指数や多重度を再帰的に抽出するアルゴリズムを提示しました。単に数値を計算するだけでなく分解能に依存するスペクトルと相有力変量である固有のスペクトルを明確に区別している点に非常に緻密な視点を感じます。またフェルマー特異点の例などを通じて極の多重度が単純な格子の点数ではなくチャート内で交わる因子の数に依存することを示すなど直感に反する鋭い分析がなされており非常に読み応えのある内容でした。18本目はフェリックス・ミンダルさんによるバーチャル系テオレチックインバーリアンツ・オブ・ザ・ネステッド・ヒルベルト・スキーム・オン・シーの2乗複素平面上のイデコ上ヒルベルトスキームの仮想系理論的普遍量です。この研究では複素平面上の点に関するイデコ上ヒルベルトスキームを幾何間ヒルベルトスキームの中の可観部分として捉え直しています。特にこの空間を束のセクションの 0 点集合として表現することで適切な仮想構造層を定義することに成功しました。さらにイデコ構造の中で最大の部分スキームを忘れるという写像を考えそのナオ像がどのように振る舞うかを解析しています。局所化という手法を用いてこのナオ像が元のレベルの仮想構造層を定数クラスでひねったものになることを証明しました。単純な点の集まりではなく、イデコ上という構造を持つ空間を非可観な視点から解析して、普遍量を導き出すアプローチは非常に鮮やかで、計算の緻密さに圧倒されます。19本目は、ルオユ・ウーさんによる A1 バリアブルフレームコンストラクションフォーイレーショナルコンポーネントオブヒルベルトシェムズオブポインツ点集合のヒルベルトスキームの非有利的成分のための一変数フレーム構成です。この論文ではアフィン空間における点集合のヒルベルトスキームに有利的ではない規約成分が存在することを証明しています。もともとこうした成分の存在は知られていたのですがこれまでの手法では補助的な変数をたくさん導入する必要があり変数の数が膨れ上がってしまうという悩みがありました。そこで著者は たった一つの補助変数だけで済む新しい構成法を編み出したんです。具体的には、一般型の曲面のモジュライ空間を支配するような曲線のヒルベルトスキームの成分からスタートします。そして曲色ホモロジーの計算をうまく使うことで、以前の手法で必要だった厳しい条件を緩めることに成功しました。これにより、3次元以上のあらゆるアフィン空間において十分な点数があれば、有理的に連結ではない、つまり有理的ではない規約成分が必ず存在することを示しました。少ない変数で効率的に非有理性を導き出す構成の巧みさに非常に感銘を受けます。計算のハードルを下げつつ、結論をより一般的に導き出した素晴らしい成果ですね。20本目はアリ・クリシュナさんによるポインテッドエバリューションフィバーズオブラショナルカーブスオンデルペットマニホールズデルペット多様体上の有理曲線の点付き評価ファイバーです。この論文では、ピカールランクが1のデルペット多様体において特定の点を通る有理曲線の集まりが幾何学的に一つの塊、つまり規約であるかどうかを詳しく調べています。もともと安定写像の空間自体が規約であることは分かっていたのですが、著者はさらに踏み込んで、一つか二つの一般的な点を通るという条件を加えたとき、その曲線の属がどうなるかに注目しました。特に二つの点を通る有理曲線の解析では、次数2の曲線であるコニックに、さらに高い次数のテールを付け加えるというユニークな手法を用いています。また、3次調曲面や2つの2次曲面の交わりといった具体的なケースを丁寧に検証しており、それぞれの構造を明確に描き出している点に、著者の執念のようなものを感じます。結果として、1つの点を通る場合はあらゆる次数で、2つの点を通る場合は非常に豊富なケースにおいて、評価写像の一般的なファイバーが規約であることが証明されました。幾何学的万人の予想にも深く関わる非常に精緻な研究です。21本目はジェイコブ・クリチュカさん、田中裕二さん、シングタン・ヤウさんによるラグレンジャン・コレスポンデンス・オブ・ノナベリアン・ホッジ・タイプ&シフティド・ツイスター・ストラクチャーズ、幾何間ホッジ型のラグランジュ対応とシフトされたツイスター構造です。この論文では、古典的な幾何間ホッジ理論をさらに発展させ、より一般的な枠組みである固有多様体上の完全複体について研究しています。特に曲面の場合に注目しているのがポイントですね。ここではフラットな完全複体とヒックス完全複体の同来スタックの間で、パンテグ、トゥエン、バキエ、ベゾージが提唱したシフトされたシンプレクティック幾何学を関連付けるラグランジュ対応を構築しています。さらにドリーニュ、ヒッチン、シンプソンによるラムダ接続を備えた完全複体のモジュライスタック上に、ハイパーケーラー型の同来ツイスター構造が存在するかどうかを詳しく調べています。物理学のカプースティン、ウィッテン理論から着想を得て、高度な幾何学的構造を同来圏の視点から再構築しようとするアプローチには、現代的な視点と情熱が詰まっていると感じます。最終的にラグランジュ交差などの概念を用いて、非常に精緻な理論的枠組みを完成させています。22本目はマス NT からのクロス投稿で、クリストフ・ブルイさん、フロリアン・ヘルツィヒさん、ヨン・クアン・フーさん、カロル・コジオルさん、ステファノ・モッラさん、ベンジャミン・シュレーンさん、スグー・シンさんによる To be or not to be local、 局所的であるか否かです。この論文では、ある種の志村曲線のコホモロジーに現れる表現が帯域的な状況にかかわらず、ガロア表現という局所的な情報だけで決まるのかという非常に深遠な問題に挑んでいます。著者の方々はまず力技で直接的に記述しようと試みますが、なんと必要なモジュールが有限生成ではないため、このアプローチはほぼ不可能だったというかなり手厳しい結果に直面しています。ここからが面白いところで、彼らはパーフェクト緯度幾何学という現代的な武器を持ち出し、 ベクトル則を用いて局所的な候補を導き出そうとしました。最終的に特定の写像の合成によって無限次元の滑らかな表現が得られることを証明し、それが超特異な部分相と等しいという予想を立てています。同来完備性という高度な技術を駆使して写像が同型ではないことを示した点には、地道な計算を積み重ねた執念のようなものを感じますね。完全な解決には至っていませんが、次なる突破口を示す刺激的な研究です。23本目はマス NT からのクロス投稿で、シバチダンバラムさんとティモケラーさんによるポイントカウンツオブアベリアンバラエティーズオーバーフィニテフィールズデターミニングゼアゼタファンクション、有限体上のアーベル多様体の点数によるゼータ関数の決定です。この論文では有限体上のアーベル多様体のゼータ関数を完全に特定するためにどれだけの点数が必要かという問題に挑んでいます。ゼータ関数が分かればその多様体のアイソジェニー類が決まるため非常に重要な問題です。一般に次元を G とすると G 個の点数があれば十分であることは分かっていましたが、著者たちは関数方程式をうまく利用することでその約半分、つまり G を2で割って切り捨てた値に1を足した数だけの点数で十分であることを証明しました。特に近似値を整数に丸めるというテクニックを使って少ない情報から正確な数を導き出すプロセスが非常に巧みです。面白いのが次元が3の場合だけはこの一般論よりもさらに少ない2つの点数だけで十分だという予想外の結果が出ている点です。またこの証明をリーン4という証明アシスタントで形式化まで言っているあたりに現代的な数学の厳密さへの強いこだわりが感じられます。24本目はマス NT からのクロス投稿で、カイウェンドさんによるオンデンスオービットトランスバーサリティフォーエンドモフィズムズオブアベリアンバラエティーズアーベル多様体の自己順動形における中密軌道の横断性についてです。この論文では数対上のアーベル多様体における自己順動形のグランド軌道の分布について研究しています。グランド軌道とは最終的に同じ軌道に合流する点すべての集まりのことです。著者はすべてのグランド軌道から代表点を一つだけ選んで作った集合である F 横断性という概念に注目しました。もともと幾何学的に単純なアーベル多様体についてはどんな代表点の選び方をしてもその集合がザリスキ中密になるという強い性質が知られていましたが、一般的なアーベル多様体でどうなるかは分かっていませんでした。そこで著者は中密な軌道を持つ点が存在すれば少なくとも一つはザリスキ中密な横断性が存在するという弱い方の性質を証明しようと試みました。証明の手法がとても巧妙で、まず同型写像や写像の反復による普遍性を利用して問題を単純化し、さらにグルサの補題を応用して部分多様体の振る舞いを分析しています。特に担保天気やなアフィン写像においてベクトル空間内の限られた数の倍数しか同じグランド軌道に入らないという線形代数の結果を組み込んでいる点に非常に緻密な戦略を感じます。結果として中密な軌道を持つ全てのアーベル多様体がこの性質を満たすことを明らかにしました。25本目はマスドット AC からのクロス投稿で、スディプタダスさん、スティーブン・ランジテルさん、ビン・アンファムさんによるトランスセンデンタルイプシロンマルチプリシティビアディビジャーボリュームインシュタイズミによる超越的エプシロン多重度です。この論文ではイデアルの局所コホモロジーの長さの全近的な増大を測る数値普遍量であるエプシロン多重度が超越数になり得ることを証明しています。通常ヒルベルト・サミュエル多重度は整数値を取りますが、エプシロン多重度はより柔軟な性質を持っており、これまでは無理数になり得ることが知られていました。しかし超越数まで到達するかどうかは謎のままでした。研究チームはある種の同時イデアルのエプシロン多重度がインシュタイズミ関数の積分で表されるといういわゆる1イデアル公式を導き出しました。 そしてアーベル曲面上の遮影束を巧みに構築し、対数に関する線形形式についてのベーカーの定理を適用することで、実際に超越的な値を持つ例を作り出しました。単なる代数的な計算にとどまらず、局所的な不変量をグローバルな幾何学的な体積へと結びつけたアプローチには、非常に大胆な視点を感じます。この結果によって、エプシロン多重度が伝統的なヒルベルト多項式の枠を超え、深い数論的な情報を記録できることが明らかになりました。26本目は、mass.ds からのクロス投稿で、竹縄智之さんによる、デグリーグロース・オービット・グラフズ・アンド・ファンクトリアリティ・フォー・ビレーショナル・ダイナマイカル・システム、そういう理力学系における次数の増大、軌道グラフ、および積手章です。この論文では、任意の次元を持つ滑らかな遮影多様体上のそういう理力学系について、次数の増大を計算するための因子軌道分解法という新しい手法を提案しています。特異点の解消を完全に行うのが難しい高次元の系でも、因子の理論を用いて厳密に扱えるようにした点が非常に実用的ですね。具体的には、正規化された有限窓軌道グラフを用いて因子の分解を行い、さらに引き戻しの積手章が崩れることで生じる次数の減少を定量化する有効次数減少因子という概念を導入しています。この2つのメカニズムを組み合わせることで、次数の列を支配する線形差分方程式の閉じた形を構築できるというわけです。実際に、遮影平面上のクレモナ変換や4次元の情報的写像などの例で、この手法がうまく機能することが示されています。初期条件の空間を完全に構築しなくても、必要な因子のデータだけを抽出して次数の増大を導き出せるというアプローチには、計算効率への強いこだわりが感じられます。27本目は MassNT からのクロス投稿で、キルティ女子さんによる The Categorical Local Langrand Correpon and Anabelomorphy 兼論的な局所ラングランズ対応とアナベロモルフィズムです。この論文では、数論における非常に深いテーマであるラングランズ対応にアナベロモルフィズムという視点から切り込んでいます。具体的には、ある種の P 身体において、絶対ガロア群が位相的に同型である、つまりアナベロモルフィックであるとき、ファルグとショルツさんが定義したラングランズパラメータのスタックもまた同型になることを証明しています。ガロア群という代数的な構造が、スタックという高度な幾何学的構造まで完全に制御しているというのは、非常にダイナミックな視点でワクワクしますね。さらに著者は、この結果からファルグとショルツさんの主予想と P 身体のアナベロモルフィズムとの間に精密な関係があるという新たな予想を導き出しました。そしてこの予想を分裂トーラスの場合に限定して証明まで完結させています。数論の核心に迫る非常に野心的な研究内容でした。28本目はMassRT からのクロス投稿で、エカテリーナ・ボグダノワさんによるクォンタム・ベッチ・ジオメトリック・ラングランズ・ファンクタ量子ベッティ幾何学的ラングランズ積種です。この論文では、ベッティ設定における量子幾何学的ラングランズ積種の構築に挑戦しています。もともとの目的は、従来のベッティ全球幾何学的ラングランズ対応をレベルの空間上で変形させた量子的な文脈へと拡張することでした。ただここには大きな壁がありました。通常非量子の場合はヘッケ作用に頼って構築しますが、量子の世界では特にレベルが無理数の時にヘッケ作用が退化してしまい、十分な情報を得られないんです。そこで著者は、ヘッケ作用の代わりにホイッタカー係数を使うという非常に鋭いアプローチを取りました。具体的には、ホイッタカー係数間種と量子基本局所同値の合成として積種を構築しています。トポロジカルな因子化ホモロジーや圏の構成可能予想といった高度な道具を使いこなし、さらに特定の積種が核によって定義されることを証明して、圏論的な操作がうまく機能するようにしています。 結果として量子群の表現圏の因子化ホモロジーを経由する石種の構築に成功し、ミラクルデュアリティのベッティ版とも呼べる同値性まで導き出しました。最後にはこの理論を任意の反単純還元的群へと一般化し、量子ホイッタカー係数間種が保存的であることを証明しています。理論的な積み上げが非常に緻密で圧倒されますね。29本目はマス .cv からのクロス投稿で、ティエンクオンリンさんとビエットアイングエンさんによるシユーズアナリティシティテオアム4ポジティブプライアーモニックカレンツ、マサの副調和カレントに対するシユの解析性定理です。この論文では複素遮影多様体上の正の D バー D 平カレントというかなり広いクラスのカレントに対してシユの解析性定理を拡張することに挑戦しています。もともとシユの定理は正の平カレントにおいてベロン数が一定以上の値を持つ点の集合が解析部分集合になることを示していましたが、D バー D 平という条件では一般になりません。そこを著者たちは複素幾何学の高度なテクニックを駆使して解決しました。具体的には正則遮影を使って次元を2まで落としたり、対角線上のテンソル積から節カレントを構成したりしています。さらに爆発を用いて質量の分布を詳細に分析するという非常に緻密な戦略を立てています。その結果、ベロン数の超順位集合が次元1以下の解析部分集合になることを証明しました。またカレントを解析的な部分と非解析的な部分に分解できることも示しています。特に特異生息要素の葉がこのようなカレントを支えているなら、その葉は代数的なものでなければならないという結論に至っており、波相理論への応用まで見据えている点に著者の強い意欲が感じられます。最後は cs.dm からのクロス投稿で、久保進さんによるステーブルコンプレットコーディネーツフォーマルチセッツオブポインツビアベーシック R シンメトリックトロピカルポリノミオルズ、基本的な R 対象トロピカル多項式を用いたデンタ重集合の安定な完備座標です。この論文は点の順番に関係なく、点多重集合をユニークに区別できる安定な座標をどう見つけるかという問題に取り組んでいます。これはトポロジカルデータ解析におけるパーシステンスバーコードなどの処理にとても役立つ視点ですね。著者は最大プラス代数という枠組みでの基本 R 対象トロピカル多項式を提案しました。ここでの面白いポイントは、これらの多項式の値がある種の輸送問題における最適値として捉えられることです。つまり行を列に割り当てて合計利益を最大化するという効率的な組み合わせの問題に落とし込んでいるんですね。この手法のすごいところは、従来のトロピカル不変量理論よりもずっと少ない数で、しかも低い次数で点集合を完全に分離できることを証明した点です。さらにこの座標写像がバイリプシッツ埋め込みであることを示しており、データのわずかな変動に対して座標が安定しているため、機械学習などの後続処理にそのまま使える実用的な設計になっています。また3次元以上の場合は2つの列だけでは不十分で、少なくとも3つの列を含む不変量が必要になることも具体的に分析されています。離散トモグラフィーの例を用いて、なぜより複雑な不変量が必要なのかを論理的に導き出している流れに非常に説得力を感じました。さてさて、今回は代数多様体や遮影多様体からラングランズ対応、ヒルベルトスキームコホモロジー、そして特異点まで数学の深遠な世界を旅してきました。どのトピックも非常に刺激的で知的な興奮に満ちた時間でしたね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。